感謝します。それではメッセージの方入っていきたいと思います。今日はですね、ヨハネの福音書の2章の1節から11節の箇所からメッセージをさせていただきたいと思います。ヨハネの福音書の2章の1節から11節です。ヨハネの福音書2章の1節から11節、イエス様の一番最初の奇跡の箇所になります。私たちにとってちょうど2週前がペンテコステ礼拝であり、また先週が教会総会を持つことができた機会となりました。そのような中で、主からの大宣教命令、また聖霊に満たされて福音を述べ伝えてきなさいということが私たちには語られてきましたけれども、まあ、具体的に使徒行伝からメッセージしていても良いなということも思っていましたけれども、しかし改めてイエス様がこの最初にされた奇跡というのがどのような意味があり、またこの私たちがこの宣教の中で、教会の働きの中で、この奇跡というのは非常に大事なものですね。このペンテコステ以降の私たちの歩みに対してもですね、語られることが多い場所ですので、共に今日開いていきたい、そのように思います。それでは一言お祈りしてメッセージ語らせていただきます。愛する神様、今日このようにして私たち、あなたの前に出て出会い下げることができる恵みを感謝いたします。一人一人が様々な状況でこの場所に集われています。喜びにあふれておられる方も、また悩みや祈り課題を抱えておられる方々もおられることでしょう。その一つ一つあなたはご存知です。主はあなたの癒しを、あなたの奇跡を今日も期待いたします。また様々な回復も期待いたします。また今喜びにあふれていればその喜びが続いていくように、心が守られるようにも祈ります。オンラインで礼拝を捧げておられる方々のその場所にも主よどうぞあなたが働いてください。主よこうしてあなたの御言葉から働かれることを感謝いたします。主よあなたに期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。さあ、ヨハネの福音書のこの2章のまず1節と2節をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書2章の1節2節をお読みします。それから三日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。このイエス様がですね、最初の奇跡をされた場所というのは、カナという場所であった婚礼の時でした。当時のユダヤ人の方々のこの結婚式、この婚礼のですね、まあ結婚式、そして披露宴のその一式というのは1週間かけて行われ、そして、まあしばしば町の全体のですね、町中の人たちが呼ばれてですね、招待されることがあるわけですね。今でもイスラエルの結婚式というのは非常に大規模です。私が、8年前ですかね、イスラエルに行った時もですね、泊まっていたホテルで結婚式披露宴が行われていて、まあきっちりしてるんですね。男性がお祝いする方と女性がお祝いする方となんか壁みたいなのを隔ててですね、まあ、見えないようにしてたんですかね。で、なんかライオンの格好の着ぐるみ着た人が踊っていたりですね、まあちょっとそれは宗教的にどうなのかわからないんですけども、で、私たち玄関のあたりにいたらですね、結婚披露宴が始まるからどうぞどうぞと、多分勘違いされたんだと思うんですけども、なぜかその男性側のところに入ってて一緒になんかマイムマイム踊ったりですね、して、で、誰ですかみたいな感じで途中で言われましたけれども、おめでとうみたいな感じで言いました。もう本当に、大規模というか、もう、わーっとすごい人数でですね、もうみんなで手をつないでマイムマイム踊ったりですね、喜び溢れてこうするというですね、きっとこの、今の時代はさすがに7日間、そんなホテルの場所でずっとやることはないでしょうけれども、当時は1週間、そして、町中の人といっても、今と比べたらね、人口、多分カナの町の人口で言ったら少ないわけですから、町中の人たちが呼ばれていたのではないかなというふうに思います。そのような婚礼の場に、イエス様と、そして弟子たちも招かれていました。それから3日目にと始まっていますけども、この箇所はまだイエス様がまだ奇跡をされていない、 そしてイエス様が弟子たちを集められた直後のことです。イエス様の弟子たちは、イエス様のことを、まあ、あの方はキリストであるということであったり、また、神の子という言葉もナタナエルとしても出てきます。しかしまだ奇跡を見ていませんでしたから、この奇跡の最後にイエス様のことを信じたっていうふうに書かれています。ですので、そのような状況で起こった婚礼なわけです。そして、この婚礼の中で、問題が起こってきます。3節と4節を読みします。葡萄酒がなくなると、母はイエスに向かって葡萄酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた、女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。当時の婚礼はですね、7日間、そして、町中の人がと言いましたけれども、この婚礼というのはもう最高の祝福の時、まあ、さっき私が言ったようにもうみんなでお祝いする最高の祝福の時であり、最高の用意ともてなしが必要な時でもあったということです。ですからしっかりと計画をして、しっかりと準備をして、まあ、京都からおられているので、岐阜弁で言うと回しをするっていうんですけどね、準備をするって。うなずいている方は岐阜弁の堪能な方々だと思いますけどね。回しをするって別に相撲の力士じゃないですけども。で、回しするって、準備するって言いますよね。はい。ありがとうございます。ねえ、回しをしていた、しなければいけなかったわけですね。最高の準備をして備えて、しなければいけませんでした。そしてどうもこの箇所で、マリアにこの相談が言っていたことがわかるわけですね。それを見るときに、おそらくこのマリアの親族、まあ、イエス様にとっても親族の方の結婚式であり、まだマリアがこの裏方の、まあ、ちょっと取りまとめ的な役割の一人ではあったんではないかなということが言えます。さらにこの葡萄酒がなくなったというのもこれも大事件でした。葡萄酒というのは、ユダヤの社会では、喜びとお祝いの象徴なわけですね。喜びとお祝いの象徴である葡萄酒が、この肝心の結婚式の時に切れてしまったというわけです。ですから、最高のもてなしをしないといけない結婚式で、喜びを象徴する、お祝いを象徴する葡萄酒が切れてしまった。まあ、酔いも冷めてしまったというようなことがですね、まあ、起こりかねない状況になったわけです。まあ、最悪な、準備状況であり、また、おそらくですね、後でわかりますけど、この花婿、ちょっと抜けてるところがあるというか、ぼーっとしてた人だったんじゃないかな、ということも思います。そしてその時にマリアは、イエス様に3節で葡萄酒がありませんというわけです。まあおそらくマリアはイエス様が何かしらの解決をしてくれる、そのことを期待して、まあこの言葉はある意味霊的な意味で言ったのではないかなということを思います。この奇跡を起こされる以前のイエス様であれば、葡萄酒を買ってきてくれるかなとかですね、もうちょっと違う言葉で言ったと思いますけども、葡萄酒がありませんと、正直に言ったときに、イエス様が奇跡をされるのではないかということも、期待して言った、そのように思います。まあ、マリアさんはですね、聖霊によってイエス様を身ごもりました。そして、救い主として、いずれこの奇跡を起こすということを、思っていて、このタイミングなのかなということも思ったのではないかなということも思います。しかしイエス様は4節で答えるわけです。するとイエスは母に言われた、女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。まあ、この奇跡の箇所はですね、いくつか難しい言葉遣いがあるわけですね。この4節は特につまずきやすい箇所です。一つはこの女の方と母親に向かって言うということですね。まあ、私の母いますけど、女の方ってね、言ったらですね、多分怒られると思いますね。はい。この女の方というこの、ここで使われている言葉は、親愛なるご婦人の方というような、まあ、丁寧な言い方と言える表現が、使われています。しかし、いくら丁寧な表現でもですね、親愛なる女性の方ってですね、自分の母親に言うかと言ったらですね、まあちょっとよそよそしいというか、そんなこと言わないのではないかなと思うかもしれません。しかしこれは、大切な、 イエス様としてのある意味線引きというか、権威を表されている言葉でもあります。マリアは確かにイエス様に奇跡を期待して声をかけたことでしょう。それに対してイエス様は、お母さん仕方ないなって、じゃあ奇跡を起こしてあげようかっていうような言い方です。人間的な言い方ではなくて、イエス様は神の権威によって、父なる神の御旨を通し、また、イエス様ご自身がこの奇跡をなされるとき、それは神の権威によって行われるものであるので、人間的な親子の関係で行うものではないよということを表す意味で、ちょっと突き放すように見えるかもしれませんが、女の方というふうに、優しく言ったと思います。霊的なご自身の立場を、私は、この後で奇跡されるけど、私が奇跡をするとしても、それは神の権威によって行うことであってっていうことを、ある意味表している、そのこと、いわゆる神の子としての姿をここで、ある意味表されている、そのように思います。イエス様はあくまで、父なる神様の御旨をなされるお方です。ですから、女の方、あなたは私と何の関係がありますか？非常によそよそしく思うかもしれませんが、ここから、サミタの神としての、神の子としての奇跡に移っていかれます。また、この4節の最後の私の時はまだ来ていませんというのも、ちょっと意味がわかりづらい言葉になります。しかし聖書全体、特に新約聖書、福音書であったり、また、特にこのヨハネの福音書、そしてヨハネの黙示録を見ていくときに、この私の時、イエス様の時というのは何度も出てきますが、その時という言葉が示しているのは、イエス様が、特にこの福音書の最初ですから、イエス様が十字架にかかられて、そして罪をあがなって、そして復活される、そして信じる者に救いを与える。その時がまだ来ていません。そのように言われているということができます。ね、私の時はまだ来ていませんというのになぜその後ですぐ奇跡を起こしたのか、気が変わったのかってね。この私の時というのは、おそらくこの、カナの婚礼の奇跡を起こすという時がまだ来てないよと。マリアに押し切られたから奇跡をしましたということではなくて、イエス様が十字架にかかられる、そして復活されるときはまだもう少し先ですと。しかし、この行間を読むとすると、しかし、そのことをある意味表す、象徴するような奇跡がこれからなされるということを言えると思います。詳しくはまたね、この後で説明していきますけども、この、今日私たちが見ていく奇跡というのは、この後でイエス様が十字架にかかられ復活されること、そこの意味も含めて表されている奇跡ということができるんですね。さあ、そして、5節から7節を続けて読んでいきたいと思います。5節、母は給仕の者たちに言った、あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水瓶が6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水瓶を水でいっぱいにしなさい。彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。ここでマリアは、給仕の者たちに言うわけですね。あの方が言われることは何でもしてください。マリアもここで、やはり先ほどのイエス様の女の方という、その、神の権威のもとでの奇跡をされるということを、理解して、あの方が言われることっていう言葉遣いをされ、した、そのように思います。ある意味このマリアの信仰というのも素晴らしいなということを思います。あの方が言われることは何でもしてください。ここで、この、給仕の者たち、そしてマリア自身、もしかしたらこの給仕の者たちの手伝いでイエス様の弟子たちもいたかもしれません。ちょっと詳しくそこまで書いてありませんけれども、この人たちには、イエス様から三つのチャレンジがあったなということを思うんですね。一つは、この水を汲むということです。なぜ水を汲まなければいけなかったのかってよく冷静に考えるとですね、この奇跡全体をですね、子供の教会であったり、何かのアニメとかで見るとですね、水が葡萄酒に変わった、いい奇跡だ、素晴らしいっていうふうになるんですけども、よくよく、冷静に考えていただきたいんですけど、ないのは葡萄酒なわけです。葡萄酒がないですって言って、そして何でも言われることをしてくださいと言われて、水を汲んできてくださいと言われたら皆さんどうですか？ ないのは葡萄酒ですって言いたくなりますよね。ないのは葡萄酒です。どこかを、きっとお店に行ったりとかいろいろしてももう間に合わないような状況だったわけですけども、もしくはお金が足らなかったのかわかりません。まあ、おそらく、買いに行くのは間に合わなかったり、在庫とかも街中の人たちを対象にしてたら厳しかったかもしれません。そういう中で、ないのは葡萄酒なんですけど、イエス様の命令は水を汲めということだったんですね。皆さんだったら水を汲んでくるでしょうか？説明をするでしょうか？ないのは葡萄酒ですと。何リットルぐらい足りませんってですね。言いたくなるんじゃないかなと思いますね。私も、計算するんじゃないかなと思いますね。私も、検診する前はイベントのプロデューサーしてましたから、計画して計算して予算も立てるわけですよ。だいたい何時から、イベントだと何時から何時にどれぐらいどういうふうにって全部まあ、今弱くなりましたけど、中日ドラゴンズの優勝パレードの企画をした時はですね、何時何分何秒に選手たちのバスがここ通るから、カラーコンド警備員はここに立ててとかですね、経費はこれぐらいでって。で、足らなくなった時に予備費とかですね、いろいろつけるわけですね。まあ、ところが、で、ここで言うと水がない、葡萄酒がないという時にですね、水を汲んでくなさいってあるんですね。いや、ないのは葡萄酒ですからって言いたくなります。そして人間的に葡萄酒がある場所はどこだろうか、どうしたらいいか、いろいろ考えると思うんですね。しかしここでイエス様のチャレンジは水を汲んできなさいと。そしてこの給仕の者たちは水を汲んできたということです。これはすごいチャレンジであり、また答え方であったな、そのように思います。だってまだ何も奇跡をされてないんです、この方。ね、まだ何も奇跡をされてなくて、弟子たちをゾロゾロと引き連れてやってきた、まあ、マリアさんの息子でいるけれどもという感じですけども、しかしこの給仕の者たち、そしてマリアは、従ったわけですね。そしてさらに二つ目のチャレンジ、それは、水がめの縁まで満たしたということです。七節で水がめを水でいっぱいにしなさいと、イエス様は言われたわけです。まあ、ちょっと今日2枚だけ写真を出すんですけれども、1枚目の写真がですね、出ますか？ちょっと出るのに時間がかかるかわかりませんけれども、はい、これカナに、残っている、当時の水がめの写真になります。まあ、以前にもお見せしたことあるかもしれませんけれども、このユダヤの清めのしきたりによって用いられる石の水がめなわけですね。壺じゃないんですよ。もうなんかちょっと、お風呂の小さい版ぐらいのですね、見えるかもしれません。だいたいこれに、ここに書いてある2あるいは3メトレテスというのは80から120リットルなわけですね。80から120リットル、この中に入る石の水がめ、まあ、そしてこの水を使って、体を、この入る前に、式場に入る前に清めるために、まあ、用いた、そのように清めのしきたりで用いたものであったわけです。これがしかも6つ分ですね。ですから、600リットルから700リットルぐらいを、満たさなければいけない。しかもこれを縁まで満たしなさいっていうんですね。そして次のもう一つの写真ですけれども、まあもちろん水はですね、当時水道や蛇口でジャーッと出てきて、ホースでこうやって持ってきて、ホースで入れるわけじゃありません。井戸で汲むわけですね。20メートルとか30メートルの深さがあるこれをですね、何回も何回も、ですから600から700リットルということは、1回で何リットルでしょう ?1 リットルか2リットルぐらい上げれたとしたらですね、まあ数百回やらないといけないわけです。そして当時の井戸というのは街の大体外の入り口の外にあってですね、それを汲んで、頭の上にこう乗せて、わかりますか？なんかインドの方々とかあっちの方々がいます。頭の上にこう壺を乗せて運んできて、それを石の水がめにジャーッと入れるわけですよ。とんでもない重労働なわけですね。そしてもう一度言いますけども、ないのは葡萄酒なわけですね。葡萄酒がないけれども水を入れろと。そしてさらに井戸で外からたくさん人海戦術で汲んできて、さらに清めのしきたり用の水がめに水を満たせっていうわけですね。もう全然飲み物の葡萄酒と違うじゃないかっていうことに、私たち冷静になると気づくわけです。 しかも正直、縁まで満たすって、ちょっと一個前の写真でね、この縁まで満たさなくてもいいんじゃないかって人間的に思ったりしませんか？半分ぐらいでとりあえず大丈夫か様子見させてくださいとかですね。6つじゃなくてもちょっととりあえず大変な重労働なので1個ぐらいでとりあえずまず様子見させてくださいとかって人間的には言いたくなるかもしれません。しかしイエス様は、この6つの水瓶を縁まで満たすこと、そのことを言われました。水でいっぱいにしなさい。この給仕の方々は、それに従ったわけですね。この縁まで満たすっていうことは、完全に従うということを表している、そのように言えると思います。7割でいいんじゃないか、半分でいいんじゃないか、半分の従う、7割の従う、従順ではなくて、完全に縁まで満たす、完全に従うということを、この給仕の者たちとしてマリアは答えていったわけです。写真ありがとうございます。元に戻していただいて。そしてイエス様からの3つ目のチャレンジとして言えることがあります。それは、この、8節のところなんですね。8節を読みします。イエスは彼らに言われた。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。水瓶に、ある意味従って満たしたわけですけども、もう一つ最後の大きなチャレンジは、さらにその石のこの水瓶ごと持っていくことはできるわけではありませんから、さっきのやつ。あそこからもう一度壺に移し替えて持っていくわけですね。世話役のところに、世話役は宴会場のところにいましたから、宴会場に持っていくことをイエス様は命じられたわけです。三つ目のチャレンジはこれを宴会場に持っていくというチャレンジでした。これはかなり大きなチャレンジです。水瓶で、もうこの宴会で、公園の披露宴やってるところ、ちょっと裏方でですね、水を汲んできて、石窯をいっぱいにするのは、なんかある意味作業的な、もう従順で信仰だって感じですけど、これを表舞台に持っていくっていうのは、信仰いりますね。だって、まだ、汲んできただけは水なわけですよ。石窯は水で満ちてたわけで、おそらく、このタイミングはですね、おそらく運ぶ、そのもう一度石、その、壺に入れた時もまだ水であったのではないかなというふうに思います。そしてそれを、この世話役の子に持っていく途中で、葡萄酒に変わった、そのように見ることができると思うんですけども、ね、そうじゃなかったら、いっぱいにしたところ、ね、葡萄酒になったと、そして汲んでいったって書かれるわけなんですけども、そこまで書いてないですから、おそらくこの水で満たした後で、もう一度今度、宴会所にふさわしい入れ物に移し替えて持っていくわけです。これは結構チャレンジですよ。汲んできた自分の水をですね、もう一回壺に入れて、どうぞってね、酔っ払っている方々であったりね、水がないで困ってる世話役の社長ですね、はい、水でーすみたいな感じで持っていたらですね、酔いも冷めてしまうというかですね、怒られてしまうかですね、もう馬鹿にしていると思われるんじゃないかと。恥をかく可能性もあるわけですね。信仰が必要ですね、ここもね。しかし、この、素晴らしいなと思います、給仕の者たちは、その言葉に従いました。まあ、その、イエス様に従っているマリアの姿を見て、それに習った、そのようにも言えると思いますけれども、ここでも最後まで従ったということが、この宴会場まで持っていたことからも見ることができます。そして9節をお読みします。宴会の世話役はすでに葡萄酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが世話役は知らなかった。それで花婿を呼んで。持っていくと葡萄酒になっていたわけですね。そしてこの世話役は驚いたというんですね。まあ、世話役からするとびっくりしますよね。葡萄酒がないはずのところからですね、素晴らしい葡萄酒がこうやってきたわけですから、このイエス様からの先ほど言った三つのチャレンジ、水を汲むということ、縁まで満たすということ、そして宴会場まで持っていくという三つのチャレンジに対して、この給仕の者たちとしてマリアさんは答えていきました。 これらのことから今日はまず一つ目の皆さんにお伝えしたいポイントがあります。それは、主に従うときに主の栄光を見ることができるということです。今日の一つ目のポイント、それは、主に従うときに私たちは主の栄光を見ることができます。ですから、主に従うときに主の栄光を見ることができます。言い換えるなら、主を愛して、主に従い、そして主の御言葉に聞いて、そして御言葉に聞き従っていくときに私たちは栄光を見ることができます。しかしもしそうでないなら、主の栄光を見ていくことは難しくなっていきます。神学者であり、素晴らしい説教者でもあったジョージ・ミューラーという人はですね、このように言っています。人間的に可能な領域においては、主の栄光を、神の栄光は何もない。人間の力が尽きたところで信仰が取り扱われて、主の栄光を見ることができるんだって言ってるんですね。ですか？もう一度言います。人間的に可能な領域においては、神の栄光は何もない。ちょっと言い過ぎなぐらい強い言葉ですけども。しかし人間の力が尽きたところで信仰が取り扱われて、そして主の栄光を見ることができる。そのように言っています。確かにそうだなと思いますね。人間的に可能な範囲、ね、葡萄酒を買ってきて置いといたら葡萄酒が満たされて、人間的に可能な領域ですね。そこでは主の栄光を見ることはできません。しかし人間的に不可能だと思う領域に信仰を持って踏み出していくときに、主に従っていくときに、主の栄光を見ることができるわけです。この給仕の者たちも水が葡萄酒に変わるという奇跡を体験することができました。聖書の登場人物たちを見ていってもそうです。アブラハムもどうだったでしょうか。信仰を持って約束の地に踏み出していったからこそ、その地に踏み出していくことができ、信仰を持ち続けたからこそ、息子を見ることができたわけです。イスラエルの民も信仰を持って出エジプトをしていき、そして、アラノで長くいましたけども、約束の地に入っていくことができました。従っていくときに、踏み出していくときに、私たちは主の栄光を見ることができます。しかし、今言った聖書のその登場人物や出来事を見ていくときに、中途半端に従おうとしたり、従わないときにどうなったかということも聖書には書かれています。そのイスラエルの民が旅したときのことであったり、その後のダビデの王国がこうだんだん崩れていった、その様子を見ていっても、主に従うときに私たちは主の栄光を見ることができますが、しかし、もちろん私たちには不信仰な領域も確かにあります。従いきれない部分もあるかもしれませんが、しかし、全く従わない。従うことを拒絶していく、そのようになっていくときに、主の栄光から遠ざかっていってしまうということが起こります。私たちにとっても、いろんな祈り課題がありますねということを、このメッセージの最初にも言いました。病の癒しを期待しておられる方、様々な問題の解決、人間関係や経済的なこと、将来の不安、様々なことが多くお一人一人にもあると思います。その中で今日皆さんは、この日曜日の朝、主に時間を捧げて礼拝堂に集われたわけです。それは一つの主に従うということを選ばれたわけです。オンラインで礼拝される方もそうです。同じこの1時間ぐらいの時間をですね、違うことに、違う YouTube を見ることもできるわけです。しかしこのメッセージを聞かれることを選ばれた。それは一つの主へのこの従順従うことの表れであります。水亀のね、葡萄酒がないけれども水を汲んだのと同じように、人間関係の解決のために教会に行くってなんかちょっと筋が違うんじゃないかと。クリスチャンでないから方から見たらそうかもしれません。経済的に困難であれば働けばいいじゃないかと思うかもしれません。しかし聖書は言っています。主の御言葉に聞き従い、そして主に祈るときに、主を礼拝するときに、主は私たちに答えてくださるお方です。それはまさに水が葡萄酒に変わるように、私たちが主を第一にして主に聞き従うときに、私たちは主によって奇跡を見ていくことができると思います。ですから皆さんが病の癒しや様々な問題の解決を期待しておられるのであれば、 引き続きしっかりと御言葉を読んでいきましょう。そして祈っていきましょう。主を礼拝していきましょう。主に従っていきましょう。その時に奇跡を見ていくことができます。たとえそれが水とブドウ酒のように違うものに思えるようであっても、しかしそうではありません。主に従うものに主は奇跡を見せてくださる、栄光を見せてくださるお方だということを覚える必要があります。さあ、そして二つ目の今日のポイントもお伝えします。それは淵まで満たす信仰を持って歩むということです。二つ目のポイントは、淵まで満たす信仰を持って歩むということです。淵まで満たす信仰を持って歩む、それが今日の二つ目のポイントです。淵まで満たす信仰、どうでしょう、皆さんはお持ちでしょうか。もしかしたら時に淵まで満たすような信仰で歩んでますと力強く言える時と、まあ、そうでもないなという時もあるかもしれません。しかし今日のこの奇跡のところを見ていくときに、淵まで満たしていき、そしてある意味その淵まで満たす延長として宴会場にまで運んでいくということをこの給仕の者たちはしました。ギリギリ限界まで満たし、そしてその時に大きな奇跡を体験していったわけです。私たちも淵まで満たすような信仰を持って歩んでいるかということは日々問われていると思います。あの水瓶の半分ぐらいでいいかな、7割ぐらいでいいかなって言い方を私しましたけども、私たちも日々の信仰の中で問われているんじゃないかなと思います。まあ祈ったし、まあ主に従ってるし、でもとりあえず半分ぐらい従ってるから、主はどうぞ半分ぐらい結果を見せてください、そうしたら続きをしますみたいな思いたくなる時があるかもしれません。しかし今日のこの奇跡は、淵まで満たし宴会場まで持っていった時にこの最高の奇跡を見ることができたわけですね。私たちも淵まで満たすような信仰を持って期待していかなければいけません。途中で祈るのをやめてしまったり、途中で御言葉を読むのをやめてしまったり、礼拝に集うのをやめてしまったり、主のためのご奉仕であったり、捧げ物であったり、様々なことを私たちが途中で諦めてしまうのではなくて、最後までしっかりと淵まで満たすような信仰をするときに大きな奇跡を見ていくことができる、そのことが表されています。この淵まで満たす、さっきも言いましたけども、完全に従うということを表しています。これは私たちにとっても問われるところです。正直なところ、完全に、正直なところ、地上で歩んできた、人として歩んだものの中で、本当に 100% というのはイエス・キリストしかおられないと思います。まあ、完全な神であり、完全な人であったお方です。そのイエス様まで行かないにしても、しかし私たちはこのキリストに従っていく、その完全さを目指していくということは大切なことであり、そこに信仰が働き、その時に私たちが奇跡を見ていくことができることを期待したいと思います。まあ、これちょっとクリスチャンの方の統計ではないんですけども、ノートルダム大学というところの経営学のですね、クラスの統計が出ています。これ営業とかですね、経済系の統計ですけども、まあ、営業マンが、この電話でセールスをした時の成功率の計算が出ています。営業マンの 44% が1回目の電話で諦める。24% が2回目の電話で諦める。14% が3回目の電話で諦め、12% が4回目の電話で諦める。まあ、足し算をすると 94% のセールスマンは4回以内の電話で諦める。しかし、セールス全体を見ていくと、成功したセールスの 60% は5回目以降の電話で成立している統計なんですね。まあ、決して私は皆さんにセールス頑張りましょうとか、電話で伝道を諦めずに5回上しましょうとか、そうしたら 60% 成功しますとか、そういうことを言いたいわけではありません。まあでも、人間的な統計ですけども、60% は5回目以降の電話でってね、まあかかってくる方からしたらたまらないなと思うわけです。まあよくかかってきますね。自動電話であったりですね、いろいろね。5回目以降らしいです。60% は。4回目で 94% が諦めるっていうんですね。 私たちこのくどい伝道をしましょうということは私が言いたいわけではありませんが、しかしこの統計を見てもわかるのは、諦めないものが素晴らしい結果を見ることができる。これは人間的にも言えますし、また聖書を見るときに信仰の面からも言うことができます。この淵まで満たすっていうのは完全に従うということだけではなくて、諦めないという言葉でも言えると私は思います。諦めない信仰。だって完全な信仰を皆さん持ちましょうと今日言ったらですね、私含め皆さん多分脱落者がたくさん出てくると思うんですね。しかし私たちの足らないところをイエス・キリストは補ってくださるお方であるということも感謝しましょう。私たちの足らなさを補い、私たちを支え、共に歩んでくださるイエス様がいるから私たちはこの淵まで満たすことができる。そして言い換えるなら、諦めない信仰を持って歩み続けることができるわけです。諦めずに祈り続けていく。諦めずに従い続けていく。諦めずに御言葉を読み続け、諦めずに礼拝に集い、主に期待し、そして諦めずに福音を述べ伝え続けるということです。聖書を見ていっても、諦めない者たちの結果が表されていますね。アブラハムも子供が与えられるまで長い年月を待ち望んだわけです。イスラエルの民も40年荒野を旅しましたけども、まあそこでもういいやってならなかったわけですね。もちろん世代が変わったりもしましたけれども、ペテロもそうです。イエス様のことを3度知らないと言って裏切って、人間的に諦めてしまったならもう私はダメだ。まあ実際彼はもう一度漁に出ていくわけですよ、ガリラヤ湖に。しかし彼のすごかったのは諦めずにもう一度イエス様の愛しますかという応答に答えていきました。聖書を見ていくときに、たとえ失敗したとしても、諦めない者たちを主は用いられるということ。諦めない者たちこそが主の栄光を見ることができるんだということです。ダビデは非常に悲惨な罪を犯しました。他の人の妻を奪うためにそのご主人を殺すというですね、今現代社会でやったらですね、まあ殺人刑で死刑か無期懲役かぐらいですよね。まあ多分死刑じゃないですかね、日本で言うたらね。今の判例で言ったらそれぐらいの大きな罪なわけです。しかし彼のある意味素晴らしかったのは、そこで悔い改めて主の前に出て行ったということです。そこには諦めない信仰があるわけです。ダビデも、アブラハムも、モーセも、ペテロも、淵まで満たすような完璧な信仰者に見えない時が事実あります。罪を犯した瞬間のダビデであったり、ね、奴隷に子供を産ませたアブラハムの姿であったり、妻のことをね、妹だと言ったりですね。ペテロも三度知らないと言ったり、もうその瞬間見ていったら、淵まで満たすような信仰に見えません。しかし、彼らにあったのは諦めない信仰。悔い改めて主の前に従い続ける信仰があったというところです。それこそが、私たちにとっての淵まで満たす信仰ということができます。そしてその時にこそ私たちは主の栄光を今日も見ていくことができるわけです。まあ、一つ思い出すのが、私が卒業したタルボット神学校はバイオラ大学というクリスチャン大学の中にありました。そしてそのバイオラ大学にはクリスチャンの一般の学生たちがバイオラ大学にいて、その大学院が私が卒業したタルボット神学校なわけです。同じ大学のキャンパスにありました。そしてバイオラ大学の学生の日本人の一人、まあ何人かいて私が日本語スモールグループをしていたんですけども、そのうちの一人が、もう、奨学金がもらえないと私はもう退学しないといけないと学費が払えませんと相談してきて、一緒に祈ったことを思い出します。まあ以前にも話したことあると思いますけども、お金がないわけです。彼は、まあ、祈りつつも、その、学生会に相談してお金がないので奨学金もらえませんかって言ったら、断られてしまったと。もうすでにあなたにはいくつかもあげてるでしょって言われたっていうんですね。で、ケンさんもうこのままだと本当にダメだと思うって言って、もう退学とかもうやめるしかないかなって言って、まあ、彼は、ご家庭がね、片親でしたので、経済的にも厳しかったんだと思います。しかし、彼がね、もう諦めているときに、まあ彼の慰めを祈ろうかとも思いましたけども、しかし主がもう一度祈るようにと示されたので、一緒にもう一度 満たされるように祈ろうと、お金が与えられるように祈ろうって言って一緒に祈りました。祈って私はタルボットの授業の方に向かって、彼も、大学のキャンパスの中を歩いて行ったわけですけども、1時間後に彼から連絡が来て、後で、もう一度祈って、そして、主から学生館に行くように示されて行きましたと。そしたらなんと学生館の部長さんで奨学金の全部の一番担当の方がちょうど入り口を歩いてきて、で、普通だとアポイント取らないと会えない人なんですけども、もう、暗い顔してるので向こうから声かけてくれて、実はお金が20万円ほど足らないんです。で、このままだと日本に私帰国しなければいけませんって相談したら、その学生課の奨学金担当の部長さんが、特別に20万円の奨学金をその場で約束してくださったってですね。彼は今名古屋で牧師をしていますけれども、その後タルボットに入ってですね。私にとっても本当に教えられることでした。もうすでに彼は何度もチャレンジしました。そしてないのはお金なわけですから、彼もアルバイトのこととかいろんなこととか、なんか工面する方法とか借りれないかとか考えていました。しかし祈った時に、主が答えてくださったんですね。水を汲んだ時に葡萄酒に変えられたわけですね。私も本当に諦めずに祈り続けることを、その時に私自身も教えられた経験でした。この2章の9節でもう一つ素晴らしいなと思うことがあります。9節で、聖和薬はすでに葡萄酒になっていたその水を味見した汲んだ90の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、聖和薬は知らなかった。聖和薬はどこからこれが来たのかわからなかったわけです。しかし分かっていた人たちがいます。それはこの90の者たち、汲んだ者たちだったわけです。この宴会場で飲んでいる人たちも、花婿すらもう分からなかったわけです。この葡萄酒がどこから来たか。この葡萄酒がどこから来たかを知っていたのは、イエス様に従った者たちだけであったということです。90の者たちだけであったということです。私たちがイエス様に従っていくときに、私たちはこの神の栄光を体験していくことができます。ある意味これは従わない者には体験できない領域なわけですね。組んだ者だけが体験できる主の恵み、それがあると思います。私たちが主に奉仕していくとき、感謝を持って奉仕できるときもあると思います。ね、喜んで、もう楽しみながら、神様の御用のために、教会の奉仕であったり、主に従っていくとき、いろんなシーンあると思います。でも時々辛くなるときもあると思うんですね。疲れているときとかですね。病気のときとか、信仰が取り扱われるときに、主に従い続けるっていうのは、なかなかチャレンジなときもあると思います。でもぜひ覚えてください。組んでいる者だけが知っていた。なんかドラマのタイトルみたいですけども、組んでいる者だけが知っていた。その素晴らしさを私たちは体験できるということです。そして組むっていうのはさっき言った通り大変な作業です。外の井戸から頭の上に乗せて、600回、700回か分かりませんけども、井戸から組んで、あれを満たして、さらにもう一回組み直して運んで、そのとんでもない作業大変でしたけども、しかし組んだ者だけが、この素晴らしさを体験することができたわけです。その時に彼らは後に信じた、書いてあるわけですね。奇跡を体験していくときに私たちの信仰というのも強められていきます。しかし奇跡というのは、神様の栄光というのはどっかから降って湧いたものではありません。私たちが従い続けていく、主に応え続けていくときに私たちは見ていくことができます。時々私たちはたくさん罪を犯して最後の最後、人生の最後に救われる人っていいなぁと、もしかしたら若い子たちとか思うかもしれません。思わないかもしれませんけれども。ねえ、最後の最後に救われる方々っておられますよね。病室で救われてって。素晴らしいです。もう本当に人生の最後に救われて、天に、凱旋していかれる方、素晴らしい、感謝なことだなと思います。でも、長年主に仕え、そして長年主の御用のために働いていくもの、その素晴らしさは何かって言ったら、この組むものだけが体験できる主の栄光を見続けることができるということです。病室で最後に、イエス様信じますって言われる方々も、同じ天に入っていくことは確かに主の身元に行くことはできます。しかし、きっとその方々もですね、私も体験ありますけども、そういう方々、もっと早く知っていて救われて、神様に従って歩めたらよかったなって必ず言われたりしますね。感謝を持ちながらもね。 そうなんです。私たち地上で水を汲んでいるものだけが、この主の栄光を見続けて体験できるこの喜び、それを体験できるわけですね。ここにおられる皆さんも本当にこの諦めそうな時って確かにあると思うんです。家族への伝道や地域への伝道、また奉仕や主に従い続けていくこと、祈り続けていくこと、諦めそうな時もあるかもしれません。しかし期待していきましょう。淵まで満たし続けていく信仰を持っていきたい、そのように思います。実は昨日私愛知県のサッカー協会さんの集まりに呼ばれて行ったんですね。私が中日新聞時代にスポーツイベントの担当してた時にサッカーのイベントの担当していました。私まあサッカー大学時代にちょっとサッカーやったりサッカー好きなこともあって、そしてサッカー協会の方々って非常にチーム意識が強いので、私辞めたの15年前ですよ。15年前からその数年の間にサッカーイベントを一緒に担当した方々にとって、未だに私はチームの一員なわけですね。元会長さんを囲む会にですね、なぜか半年に1回ぐらい私呼ばれてですね、ウーロン茶で乾杯のご発声をですね、聖書から一言とか言ってくださったりしてですね、近況報告も兼ねてお話ししたりするわけです。まあ、毎回はいけないです。なかなか土曜日の夜が多くてですね、いろんな会議とか外部奉仕が重なるといけないわけですけども、行けるときに顔を出してその方々にお会いをしてきます。で、昨日がその半年ぶりぐらいの集まりでですね、もちろん、行くのも少しタイミングとして大丈夫かなと思いながらも、でも、だんだん皆さんもね、お年も取られてきたこともあるので、そしてね、最近行くとですね、面白いことあるんですね、15年前は、もう本当にサッカー協会の会長さんたちの一軍ですよ。理事の方々。もう人生で言うと、もう大体どっかの社長さんとか学校の校長先生とかそういう方々です。市役所の幹部の方とか。人生に成功してらっしゃるときは自信満々な感じでおられて、今もまあもちろん元気なんですけれども、しかしだんだん落とし取られてくると、将来のこととかいろんなことをね、聞かれるわけですね。聖書では将来のこととか、死んだ後のこととかどう書いてあるのとかですね。キリスト教式の葬儀っていいなと思ったとかですね。いろいろ話しかけてくださるわけですね。15年、まあもっと言うと20年前からのお付き合いの方々ですけども、まあ長年関わり続けていく中で、そのようにだんだん心を開いてきてくださったりします。そして昨日隣に座った方は実は私も初めてお会いする方が隣に座られて、その方が声をかけてきてくださったんですね。実はその会の世話役をしている学校の元先生から紹介されたって言って私に会いに来てくださって、まあ、その方はサッカー協会の小学生部門のまあ、キャプテン、理事長の方なんですけど、その方が、最近の子供たちはなかなか、学校でそういう道徳的なこととか、他人のこととか自分のこととか、そういう心のことを学ぶ機会が減っているので、ぜひそういうことを教えてくれる人を探していて、相談をしたら、先生から小山さんのことを言われたので、話しかけに来ましたって座ってくださってですね、今度、サッカー協会に関わる子供たちにそういう講演会してもらえませんかって、生き方とか、将来のこととかそういうこと話してくださいって言われて、あ、そうですかって言ってですね、なんかずっと話してたんですけども、いや、よく紹介してくださったなと思って、僕、牧師ですけど、って言って、あんまり宗教的になりすぎないように話しながらも、でも聖書からもお話ししますけど、いいですかとかですね、話しましたけど、もちろんいいですって言ってですね、なんかいろいろ言ってくださって、まあ、本当にそういう方向に進むかわかりません。でも、嬉しかったです。すぐにね、一発そこに顔出していってそういう話いただいたら、まあ、それは感謝ですけども、長年関わる中で、紹介してくださる方があって、そうやって聞いてきてくださって、お話できて、こういう風だと思いますよってことをお話したり、子供たちがね、自分の自信を持って歩むことや、将来の希望を持って歩むことの大切さとか、他人を思いやることであったり、何、あなたの隣人を愛しなさい、聖書にも書いてあるんですとか、もうその方に話を機能することがいろいろできました。感謝だなと思いました。私にとっても、どこまでいろんなことに声をかけていくか、顔を出していくかって、やっぱり一人一人、皆さんにとっても問われるところあると思うんですね。しかし、諦めずに関わり続けていく。その時に私たちは、素晴らしい主の御業を見ていくことができるな、ということを思いました。皆さんお一人にと、って諦めないという淵ということもあります。水亀の淵もあります。そして同時に私たちこの日本のクリスチャンにとって、こ この水亀の淵まで満たすことの一つは、やはりこの日本全体への宣教ということも言えると思います。地の果てにまで福音を述べ伝えなさいと、聖霊の力を持って出て行きなさいということをイエス様は言われました。そしてペンテコステのあの聖霊の下りの時に弟子たちは、この聖霊の力によって、地の果てにまで福音が述べ伝えられていき、今日私たちがこの場所に今いるわけです。私たちにとっての水亀の淵を目指して、共に福音を述べ伝えていきたい。そのように思います。私も中日新聞辞めるときには、サッカー協会の方々に誰が福音を述べ伝えるんでしょうかと祈りました。でも面白いことに15年経って、今も私が福音をその先にお伝えをさせていただいています。それも感謝なことだなというふうに思います。お一人一人にとって淵があると思います。私は皆さんの職場や地域に行くことはできませんし、ねえ、学校に乗り込んでいて、福音を伝えることはできません。人間関係を築くことはできません。しかし皆さんお一人一人にとってのその淵があると思います。そこに共に使わされていきたい。そのように思います。さあ、そして最後、9節から11節をお読みして、メッセージを終えていきたいと思います。9節、宴会の世話役はすでに葡萄酒になっていたその水を味見した。組んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んで、こう言った、皆はじめに良い葡萄酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良い葡萄酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤの彼で行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。このメッセージ最後まとめる前に一つ触れておきたいことがあります。なぜ水亀で水を満たしたこの奇跡が最初の奇跡であり、この奇跡なのかということです。この水亀というのは先ほどこの6節にあったとおり、ユダヤの清めのしきたりのものでした。この水で清めていくということがあったわけです。しかしそのユダヤのしきたり、ある意味立法のようなもの、それが実はここで奇跡で最高のブドウ酒に変わったわけです。聖書を見ていくときに、このブドウ酒が何を表しているか、今日私たちは聖餐式を持ちますけども、イエス・キリストの流された血潮を表すブドウ酒。新しい契約の血潮を表すこのブドウ酒に変わったということです。もう古い、この立法のしきたりの立法的なこの決まりを守っていくというところから、そうではなくて、イエス・キリストの血潮による新しい契約に移されていく、そのことがこの最初の奇跡に表されているわけですね。立法を守っていくときに私たちは、立法自体は素晴らしいものです。どのように私たちが生きていったらよいかな、ある意味規範です。しかし立法を見ていくときに私たちの足らないところがたくさん示されていきます。こぼれていきます。しかし、それをイエス・キリストの血潮は、それでもなお私たちが、罪悔い改め主に変えられながら、キリストに従っていくときに救われるという、その恵みが与えられるわけです。このユダヤのしきたりから、このイエス・キリストの流された血潮による救いに切り替わっていく、そのことがこの最初の奇跡として、だから自ら葡萄酒に変わるという奇跡は、最初の奇跡に、ある意味最もふさわしい奇跡をイエス様は起こされました。そして、今日ここで、最後に注目したのはこの花婿という言葉です。9節でこの世話役はびっくりするわけです。こんなに素晴らしい葡萄酒がこのタイミングで出てくるなんてって思うわけです。最初に良い葡萄酒、酔いが回りやすい葡萄酒を飲んでだんだん葡萄酒を薄めていってですね、酔っ払ってたら何にもわからないようになっていくというのが当時よくあったことだったわけですけども、しかしここで一番最高のブドウ酒がこのタイミングで出てきたっていう時に世話役はびっくりしたわけですね。十節でこの良いブドウ酒を最後まで取っておきましたとこの花婿を褒めたわけです。世話人はなぜ花婿を褒めたかといったら良いブドウ酒がこのタイミングで最後に出てきたからびっくりしたわけです。そして褒めたわけです。しかし考えてみてください。この褒められた花婿は何も知らないわけです。むしろこの人はダメな人です。結婚式の前に準備しとかないといけないわけです。ちゃんと回ししないといけないわけです。全然できてないわけですね。この結婚式場には、 素晴らしい葡萄酒を用意した花婿がいるはずだと世話役は言って、あの花婿を呼んだんだけど、その花婿はダメダメだったわけです。しかしあの素晴らしい葡萄酒を用意した素晴らしい花婿がこの場所にいるはずだっていう世話役のその心は確かにその通りなんです。なぜでしょうか。この結婚式場には素晴らしい花婿がお一人おられるわけです。誰でしょう。イエス様ですね。このダメダメだって言ったら、怒られるかもしれませんが、この花、この気づいてなかった花婿じゃなくて、この結婚式場には最高の花婿がいて、最高の花婿は最高の葡萄酒を用意してたわけです。世話人はそれを褒めようとしました。最高の花婿なる方、それはイエス・キリストです。そしてこの後福音書を、そして聖書全体を見ていくときに、新約聖書を見ていくときにわかります。それはイエス・キリストこそが花婿であって、教会はキリストの花嫁であると聖書は語っています。教会はということは、ここにおられるお一人お一人もキリストの花嫁です。花嫁は待ち望むわけです。キリストが来られるときはマラナタ。待ち望むと書いてあります。最高の花婿はイエス・キリストです。その方は最高の葡萄酒を用意し、そしてその葡萄酒、流された血潮と復活によって私たちは永遠の命を得ることができることを感謝します。そしてそれを信じる私たちは、花嫁となることができています。私たちはこの最高の花婿に応える花嫁として歩んでいく必要があります。このカナの婚礼のこの奇跡は、イエス・キリストの、このまさに十字架と復活を表すこと、先ほど私の時はまだ来ていませんと言いましたが、しかしその時ということが、まさに表されている奇跡です。十字架と復活の意味、イエス・キリストの血潮の意味、そして花婿なるキリスト、そして花嫁なる者たち。まあ、ここで言うと、花嫁たちと言えるのは、あの給仕の者たちであり、マリアであったということが言えます。今日ここにいる私たちも同じくキリストの花嫁たちです。私たちはどのように歩むべきでしょうか。時々私たちはうまくいかないときに諦めてしまいそうな時はあるかもしれません。しかし諦めずに淵まで満たし続けていきましょう。聖書を見ていくときに淵まで満たし続ける者たちが素晴らしい主の栄光を見ましたから、また歴史を見ても、また皆さんお一人一人の証を見ても、諦めなかった時に主の栄光を奇跡を見ることができているんじゃないでしょうか。なぜならイエス・キリストご自身が一番諦めないお方だからです。諦めないこのキリストの愛を受けて私たちも淵まで満たす信仰を祈り求め応えていきたい、そのように思います。最後に皆さん一緒に祈っていきましょう。皆さんの様々な祈り課題終わりでしょうか。諦めそうな病の癒しや救いのこと、家族や友人の救いのことあるでしょうか。問題の解決あるでしょうか。許せない人、過去のトラウマ、様々なこともあるでしょうか。できれば触れたくない、そういう領域、長年祈ってるけど答えられない、もう7割8割9割祈ってきたけどなかなか答えられない、諦めていた、諦めそうな自分がいます。もしそうであれば、でも今日もう一度期待して祈っていきましょう。主よ、どうぞ私の足らないその1割2割の部分、イエス様あなたの力によって、イエス様あなたの血潮によって淵まで満たす信仰を持って歩めますように祈りましょう。今特に病や問題の解決のため、今しばらく祈りましょうか。今祈りましょう。具体的に体の弱っている箇所、おありの方おられるでしょうが、その場所に今手を置いて祈りましょう。私の祈りというよりも、皆さんお一人一人の信仰も問われています。それお一人一人の信仰を持って主を、もう長く祈ってきました。期待して祈ってきました。でもまだ答えられていません。 まあ、諦めずに今祈ります。主よどうぞ今手を置いているその箇所にあなたが触れてください。今その病をあなたが癒してください。弱っている分強めてください。祈りましょう。うちまで満たす信仰を持って期待して今祈りましょう。また様々な問題を抱えていらっしゃる方がおられたら、その方は胸のあたりに手を置いたり、どうぞご自由にその箇所に手を置いてください。お祈りします。愛する神様。お一人一人の病や問題の状況、主あなたはすべてご存知です。なぜならあなたは作り主なるお方であるからです。何が傷んでいて、何が弱っているかはあなたはご存知です。また問題のことも何が問題であるかもご存知です。主よ、まず病の癒しのために祈ります。今弱っている箇所、傷んでいる箇所、主よどうぞあなたが触れてください。御心であれば今あなたが癒してください。今が主の時であればどうぞあなたが今癒してください。聖霊様あなたが豊かに働いてください。またどうぞ、今すぐ癒されなかったとしても、期待し祈り続けることができますように、淵まで満たす信仰を持って祈り続けることができるように、どうぞあなたが、その信仰を与えてください。またどうぞ問題の解決のためにも祈ります。長く祈ってきたり、最近祈り始めた問題、終わりだと思います。小さい問題、大きな問題、終わりだと思います。しかしその問題も主あなたが全てご存知です。時に私たちが許したいと思っても相手が許してくれない場合もあるかもしれません。しかしどうぞあなたがその問題に介入してください。御心であればどうぞあなたがその問題を今すぐにでも解決してください。期待します。しかしもし今すぐでなかったとしても、主はあなたの前に諦めずに祈り続けることができますように、祈り続けるときに主があなたの御心のときに応えてくださること、またこの祈り続ける期間の中で従順さと、私たちが忍耐を通して信仰が養われる時であることも感謝します。しかしどうぞ、主の栄光を見ていくことができるようにお祈りいたします。そして最後に、私たちの愛する家族や友人の救いのことをお祈りします。私たち、家族の救い、友人の救いのために長く祈ってきました。あの人に救われてほしい。この人に福音を聞いてほしい。祈ってきました。伝えてきました。しかし諦めそうな自分がいます。でもそうではなく、どうぞ諦めずに伝え続けることができますように、いつ人の心が開かれるか私たちはわかりません。しかし主よあなただけがご存知ですから、あなたに期待して、私たちは祈り続け、福音を述べ伝え続けることができますように、どうぞあなたを助けてください。イエス様あなたが一番諦めずに足らない私たちを救ってくださいましたから、私たちも諦めない信仰を持って歩み続けることができますように、福音をこの地に伝えていくことができますように、それぞれが使わされるその地の果てで、水瓶の淵を満たすように福音を述べ伝えていくときに、主よ、精霊が働いてくださり、私たちは主の栄光を見ることができる。そして、あなたが来られる、最高の花婿が再び来られるときを、花嫁は待ち望みます。感謝します。皆さんのお祈りと合わせて、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。感謝します。